保険年金介護、国民健康保険国保の手続き ID16819 と26984。国保に加入するとき、辞めるときは届け出が必要です。郵送でもできます。来庁することなく、マイナポータルから手続きが可能です。国保に入るとき、届け出が必要な場合は4つあります。転入した場合、転出証明書が必要です。職場の健康保険を辞めた被扶養者で亡くなった場合、このことを証明する書類が必要です。生活保護を受けなくなった場合、保護廃止決定通知書が必要です。子供が生まれた場合、母子健康手帳が必要です。次に、国保を辞めるとき、届け出が必要な場合は4つあります。転出する場合は、特に必要な書類はありません。職場の健康保険に加入した被扶養者になった場合、職場の健康保険に加入したことがわかる書類、資格確認書などが必要です。生活保護を受けた場合、保護開始決定通知書が必要です。死亡した場合、葬祭を行ったことがわかる書類が必要です。その他に、国保に入るとき、国保を辞めるとき、いずれの場合も、マイナンバーカード、運転免許証など、本人確認できるものが必要です。写真付きのものは1点、それ以外は2点以上です。別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。お持ちの方は、市の国民健康保険資格確認書が必要です。国保税の軽減 ID16832 解雇などで離職した方、前年の給与所得を100分の30として国保税を算定します。期間は離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末。ただし、令和3年度以前分の国保税は対象外です。対象者は、現在国保に加入している、または今後加入予定で次のすべてに該当する方。令和3年3月31日以降に離職した。離職日の翌日時点で65歳未満。雇用保険受給資格者証第1面の離職理由欄の理由コードが11、12、21、22、31、32または23、33、34のいずれかに該当。必要書類、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知。産前産後に該当する方、産前産後期間の国保税を軽減します。対象期間など詳細はホームページで。国保税や医療機関などでの一部負担金の減免など、ID16835、災害や事業の休廃業、失業などで生活が著しく困難になったとき、申請により国保税や病院での自己負担額が減免などされる制度です。収入状況などにより減免などを受けられない場合もありますので、事前にご相談ください。後期高齢者医療制度でも同様の制度があります。電話 76-8153。第三者から障害を受けた場合は届け出を ID16843。交通事故など第三者から障害を受けた場合でも国保を使用できます。その場合、国保が立て替え払いをした医療費を加害者、自賠責保険などに請求するため、事故に関する届け出が必要になります。任意継続被保険者制度 ID16819 退職後も最大2年間は引き続き健康保険に加入できる制度です。加入要件、次のすべてに該当する方、75歳未満で健康保険の資格喪失日、 退職日の翌日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある。資格喪失日から20日以内に加入申請する。保険料、全額自己負担、事業主負担なし。詳細は退職前の勤務先などへ。国保と任意継続を比較したい方は、直接か電話で。問い合わせ先、保健医療課、電話 76-8151。医療機関などの適正受診を心がけましょう。ID16831。国保の医療費は、国保税や県の補助金などで負担しています。医療費の増加は国保税引き上げにつながります。受診するときは次のことを心がけてください。休日や夜間の受診を見直す。かかりつけ医、薬局を持つ。重複受診はやめる。薬のもらいすぎに注意する。接骨院、針灸、マッサージのかかり方。ID16830。接骨院、針灸、マッサージ、それぞれの健康保険が使える場合と健康保険が使えない場合をお伝えします。接骨院、健康保険が使える場合は、打撲、捻挫、挫傷、肉離れ、骨折、脱臼、医師の同意が必要です。健康保険が使えない場合は、肩こりや筋肉疲労、病気が原因の痛みやこり、症状の改善が見られない長期の施術などです。針灸、健康保険が使える場合は、神経痛、リュウマチ、五十肩などの慢性的な痛みを主症とする疾患。健康保険が使えない場合は、病院などで同じ対象疾患を治療中のもの、薬の服用や湿布の調布を含みます。マッサージ。健康保険が使える場合は、筋麻痺などのうち、医療上マッサージを必要とする症例。健康保険が使えない場合、単に疲労回復や胃炎、疾病予防を目的としたものなど。注意点。療養費支給申請書には必ず自分で署名してください。医療費のお知らせで受診内容を確認してください。針灸マッサージは6ヶ月ごとに医師の同意が必要です。なお、国保加入者で健康保険を使って接骨院、針灸、マッサージの施術に長期間かかっている方などに対し、文書や電話、訪問などで治療内容を確認することがあります。ジェネリック医薬品を使ってみませんか？これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。ジェネリック医薬品、後発医薬品は先発医薬品の特許が切れた後に製造・販売される同一成分、同一効能、効果を持つ安価な医薬品です。開発コストが抑えられるため、薬価が安く、自己負担や医療費の抑制にもつながります。ぜひ活用を。病気や体質、医療機関や薬局によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができないことがあります。希望する場合は、まずは医師、薬剤師に相談を。問い合わせ先、保健医療課、電話 76-8150。国民年金制度 ID1597。 国民年金制度は老後の暮らしをはじめ事故などで障害を負った時や家計を支える方が亡くなった時にみんなで暮らしを支え合う仕組みです。詳しくは紙面に掲載の二次元コードから厚労省ホームページでご確認ください。加入手続き ID1593。第1号被保険者、自営業や学生の方などは、保健医療課で手続きをしてください。第2号被保険者、厚生年金加入者で70歳未満の方、勤務先で手続きをしてください。 第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者、第2号被保険者の勤務先で手続きをしてください。手続きを忘れずに、転入・転居時、住所変更の届出を忘れると通知が届かず、年金の支払いが止まることがありますので、瀬戸年金事務所か保険医療課へ届け出てください。日本年金機構に住民票コードを登録またはマイナンバーを記入した現況届を提出した方は、原則届出が不要です。本人・配偶者の退職時、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。国内在住の20歳以上60歳未満の方、持ち物は本人・配偶者のマイナンバーカードか基礎年金番号がわかるものと退職年月日がわかる書類、20歳になったら加入、20歳になる前に加入のお知らせが届き、その後に基礎年金番号通知書や納付書などが届きます。通知が届かない場合、加入の手続きが必要です。ただし、厚生年金加入者、その加入者に扶養されている配偶者を除きます。国民年金高齢任意加入制度、国民年金の加入期間を超えても64歳まで加入でき、受け取る年金を満額に近づけられる制度です。申し出た月からの加入です。昭和50年4月1日以前生まれで任意加入をしても、受給資格期間が不足する方は70歳まで加入が可能です。未納・未加入期間は瀬戸年金事務所で確認を。国民年金保険料 ID1595、 老齢基礎年金を満額受給するためには、国民年金保険料を20歳から40年間納めなければなりません。納め忘れがあると、万一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなったり、将来の老齢基礎年金が減額されたりします。保険料月額 17,920 円、令和8年度。支払い方法、納付書、口座振替、クレジットカード、お得な全納制度があります。スマホアプリ、ただし納付書と対応する決済アプリが必要です。詳細は紙面の二次元コードか瀬戸年金事務所へ。産前産後期間の保険料を免除。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間。対象者は第1号被保険者で、出産予定日または出産日が平成31年2月以降の方。申請方法、次の書類を持参し、直接申請してください。出産前の場合は、母子健康手帳。来庁者の本人確認書類。同一世帯でない場合は、委任状が必要です。被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日と親子関係を明らかにする書類が必要です。育児期間の保険料を免除。令和8年10月から制度を開始します。詳細はホームページで。電子申請 ID3606、 国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請及び学生納付特例申請、付加年金納付申し出・辞退、産前産後免除は電子申請が可能です。ただし、マイナンバーカード、マイナポータルの利用登録が必要です。紙面にはマイナポータルにつながる二次元コードが掲載されています。老齢基礎年金の請求 ID1594、 国民年金は65歳から年金の支給が始まります。受給権者には65歳になる3ヶ月前に年金請求書が送付されます。また、繰上受給、 60歳から64歳に請求もできます。受給開始を早めた場合、年金額が減額されます。原則、保険料の納付済み、免除、合算対象期間及び厚生年金などの加入期間を合算し、10年以上あることが必要です。年金生活者支援給付金、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準以下の年金生活者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。紙面の日本年金機構ホームページにつながる二次元コードでご確認ください。問い合わせ先、保健医療課、電話 76-8151、瀬戸年金事務所、電話 83-2412、介護保険サービス、ID1570、介護保険サービスを利用するには、身体上の理由などで日常生活に介護や支援が必要となり、介護保険サービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要です。1、相談。地域包括支援センターや地域相談窓口。長寿課に相談。40歳から64歳の方は、心身の状態変化の原因が特定疾病によることが条件です。2、認定申請。申請場所、長寿課、持ち物、要介護・要支援認定申請書。申請書は長寿課かホームページで。介護保険証、65歳以上の方。マイナンバーがわかるもの。有効期間内の健康保険証、資格情報のお知らせか、資格確認書、40歳から64歳の方、65歳以上で、市の国民健康保険、後期高齢者医療制度以外に加入している方。3、調査、認定。認定調査と主治医の意見書をもとに、一次判定を行います。さらに、二次判定を行い、その後、要支援1、2、要介護1から5、非該当の認定結果を通知します。認定結果が非該当の場合、長寿課で生活機能の状態を調べた結果に応じて、介護予防・生活支援サービスなどを受けることが可能です。介護保険サービスの種類、ID2665、要介護に該当する場合、ケアプランに基づいて必要なサービスを受けることができます。介護保険サービスの種類は3種類あります。1、在宅系サービス、ID1555。代表的なサービスとして、訪問介護、ホームヘルプサービス、通所介護、デイサービス、通所リハビリテーション、デイケア、短期入所生活介護、ショートステイ、福祉用具貸与などです。サービスを受ける場合、事業所などのケアマネージャーなどがケアプランを作成します。要介護1から5の場合は、居宅介護支援事務所。要支援1、2の場合は、地域包括支援センターなどです。2、入居系サービス、ID27173。代表的なサービスとして、特定施設入居者生活介護、介護付き有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、グループホームなどです。サービスを受ける場合、希望する施設に相談します。3、入所系サービス、ID1565、代表的なサービスとして、特別養護老人ホーム、原則要介護3以上、介護老人保健施設、介護医療院があります。サービスを受ける場合、希望する施設に相談します。要支援の方は入所系サービスの利用はできません。要支援の方は介護予防を目的とした在宅系サービスや入居系サービスなどが受けられます。 一部受けられないサービスもあります。各サービスの内容やその他のサービスの詳細はホームページで、利用者は費用の1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割を負担します。問い合わせ先、長寿課、電話76-8144。